主イエスは海辺に立たれて、そこで集まってきた人々に教えをなさいました。当時のユダヤ教に関わる信仰的な指導者は、各地に建てられたユダヤ人街道というところで行われておりました。そこには街道司が常駐し、信仰の在り方を教えるだけでなく、人々の抱えている私的な課題や、また社会における課題に答えておりました。私たちの日本の社会におけるお寺や神社の存在というものを考えていただくとわかると思います。町や村の世話役を兼ねる場合も多かったのではないかと思います。しかし、主イエスはそういった街道というものを使用する権限をお持ちにならず、その使用許可も受けておりませんでした。政治的に何の後ろ盾も持たず、金銭的な支援団体を持つこともなく、たった一人で宣教の働きというものを開始なさったのであります。そのため、主イエスは自然の環境というものをご自分の街道と考えて、さまざまなところで教えを述べるということをなさいました。かつて欧米の宣教師が日本にやってまいりましたとき、どこにも教会堂はありませんでした。お寺のお堂を借りて、そこで聖書の言葉を語り、洗礼を授けました。あるいは個人のお宅を開放していただいて、そこで人を集め、聖書のお話を聞かせました。いかにもみすぼらしいありさまでありましたが、そこには信仰の喜びというものがありました。そして、助け合いというものがあったのであります。今でもイースターの礼拝や夏の修養会は野外で行うということがあります。日曜学校の夏季学校や婦人会の修養会も野外で行うということをすることがあります。ただ、主イエスの時代、自然の恵みの中での楽しいひととき、あるいは恵まれた状況ということではありませんでした。雨が降り、あるいは日差しが強い場合には、集まりを中断しなければならないこともしばしばあったと思います。そのような中で、主イエスは浜辺に人々を集めて、そこで教えをなさったのでありました。そのような環境の中ではありましたけれども、真面目に信仰の話を聞こうとする人々にとっては、そのような環境であってもまた幸せなひとときであったのではないかと思います。そのような宣教活動の最中にあって、主イエスは収税所に座り、税金を取り立てていたアルパヨの子レビという人に声をかけられました。そして私に従ってきなさいと仰せになったのであります。レビは仕事を他の人に譲り、すぐに主イエスに従いました。収税所はカペナウムの通行税の徴税所でありまして、領主ヘロデ・アンティパスの禁錮に納められる税でありました。ただ、レビは下級管理であったというふうに言われております。食べていくのに徴税人の下役を請け負っていたのであります。よく知られておりますように、当時の通行税や並行する荷物税というものは、その金額が定められたものではありませんでした。従いまして、しばしば徴税人やその下役は、 自分の裁量で税額を過剰に設定してこれを取り立てることができたと言われています。また下役たちは異邦人と接することも多く、その汚れを持ち込むものというふうに考えられ、ユダヤの国においては敬遠されたのであります。しかしレビは生活のために気が進まないことがあったと思いますけれども、その仕事に従事をしていたのでありました。このようなレビに対し主イエスは出会い、もっと価値ある仕事があるということを教えられたのであります。そこでレビは迷わずにこの主イエスの弟子を選択して、その後についていったというふうに書かれております。もっと価値があるというふうに申し上げましたけれども、それは社会的な地位が上がるということではありません。あるいはまた収入が多くなるという意味でもありません。そうではなくて、一度しかない人生であります。神との関係、また人との関係において、実りある豊かな生涯を送ることができるという意味で、価値あるその生き方を選択したということでありました。この徴税人レビはマタイ、あるいはアルパヨの子ヤコブといった、そういう名前でも呼ばれていたのではないかと考えられています。それは他の箇所やまた他の福音書においてそういった名前で呼ばれているからであります。いずれにしましても、このレビは生涯変わることなく主イエスの弟子として歩み通しました。最後は他の弟子と同じように殉教をいたしました。しかしこのレビはその生涯感謝に満たされた歩みであったのではないかと思います。ユダヤ人キリスト教徒の間におきまして、このレビはマタイと呼ばれ特に尊敬をされ、その福音書の著者とその名前が冠されるほどであったということを私たち今日知らされているのであります。現代の日本におきましては、税務の仕事に携わる人たちが嫌われたり、あるいは排除されたりするということはほとんどありません。日本では国民の主権が謳われ、税金は国民から選ばれた国会議員と、そして官僚によって適切に管理され運用されているからであります。徴税人の仕事に限らず、この世の仕事には貴賤というものはありません。つまり尊いとか卑しいというものはありません。どんな仕事も尊いものであるというふうに私たちは考えております。それはどんな仕事でも人を励まし、また人を生かし、そして人の命を支えるその働きだからであります。しかしその中でも少し違う仕事というものもあります。それは信仰共同体のお世話をするという仕事です。ここで私たちは主イエスの証明ということに、その意味ということについても考えてみる必要があるかもしれません。先ほどあらゆる仕事は皆人を生かし人を支える尊い仕事であるというふうに申し上げました。そして優劣の差はないというふうに申し上げました。その通りであります。ただその中でも少しだけ違う仕事があるということも事実であります。それはどこが違うのかといいますと、命がけであるという面においてその仕事に幾分の違いがあるということであります。今コロナの このパンデミックと戦う医師や看護師は命がけでその働きを担っています。犯人逮捕に向かう警察官もやはり同じように命がけであります。火の中から子供を助け出す消防士の仕事もまた命がけであります。一寸先は闇であるという政治家の方々も真面目な方々の場合は命がけであります。そして主イエスの弟子も真面目に忠実に従う場合やはり命がけであったというふうに言うことができると思います。それはどうしてであるかと申しますと、素手で人間の持つ狡猾さやまた邪悪さというものと対決していかなければならないからであります。キリスト教会は2000年の歴史を持っていますけれども、これまで平穏であったということは一度もありませんでした。主イエスの十字架の死に始まり、迫害や追放の連続というのが教会の歴史というものであります。その理由というものは言うまでもありませんけれども、この世が人間の支配する世界だからであります。それでも神は主イエス・キリストにおいて私たちを救おうとしてくださっています。主イエスの十字架、主イエスの復活、そして聖霊降臨、教会の誕生、その一つ一つがそのことを証ししております。主イエスは神の国が近づいた、そのように仰せになりました。この言葉の意味は、神の国がこの地上において実現するという意味ではありません。あくまでも近づいたというふうにしか言われていないのです。私たちはこの世において神の国の実現を見ることはありませんけれども、しかしその一部を私たちは知り、またその一部を味わうということはできるということであります。レビは主イエスの弟子として多くの心ある人々と出会い、また多くの友へその価値ある生涯を送られたのであります。2章の15節を読みます。それから彼の家で食事の席についておられた時のことである。多くの主税人や罪人たちもイエスは弟子たちと共にその席についていた。こんな人たちが大勢いてイエスに従ってきたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと食事を共にしておられるのを見て弟子たちに言った。なぜ彼は主税人や罪人などと食事を共にするのか。ここでこんな人たちという言葉が出てきます。こんな人たちというこの言葉は主税人や罪人と言われるような人たちのことを言い表しています。大変大雑把な言い方でありますけれども、当時の律法、戒めというものを忠実に守らない人たち、どちらかと申しますと守れない人たちのことを言い表しています。積極的に悪を行う人たちという意味ではありません。善を行いたいと願いながらも貧しさのゆえに、また教育がないゆえに、生きるために規則を正しく守ることができない人たちのことを言い表しています。しかし当時のユダヤ教の中におきましては、ひとまとめにされて罪人というふうに呼ばれていたのであります。実会の中に殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、そのような戒めがあります。これらは欲深い人たちに向けられた神の戒めでありました。 10番目に、むさぼるなという戒めが加えられておりますけれども、そのことがこの実戒の精神のすべてを表しているものであります。むさぼるということは、そのために暴力を用いるということであります。つまり、党の戒めは、暴力的に自分の意思を行ってはいけないということを戒めているものであります。しかし、主イエスは、この律法学者、あるいはパリサイ派の人たちが指摘するような、そのような考え方で、実戒というものを理解していたわけではありませんでした。そうではなくて、主イエスは実戒を守りたくても守ることができない人たちに対して、それを十分に理解し、そしてその人たちを励ますという形において接しようとしておられたのであります。主イエスはかつて12歳の時、エルサレム詣での折に、律法学者や祭司を相手にして、律法の正しい解釈の仕方について議論を交わしておられたということが記されています。聖霊の導きのもとにあって、主イエスは聖書の正しい読み方というものをなさっておいでになりました。そして30歳の時に世に出て、正しい律法の在り方というものを示し、人々を導かれたのであります。その律法の解釈の根本精神というものは、神と隣人を愛するということでありました。もし私たちが律法もなく、主イエスの教えもなく、神を愛し、隣人を愛することができるのであるとすれば、それに越したことはないかもしれません。しかし、罪深い私たち人間は、主イエスの導きを受けることがなくしに、これを行うことができないのであります。従して、主イエスの到来の恵みというものを、私たちは片時も忘れてはならないのであります。主イエスはご自分の存在によって、神の愛というものを示されました。罪人と非難されている人たちと共におられ、教えられ、導かれ、癒されたのであります。父なる神の愛を示すのに、これ以上のやり方というものがあるでしょうか。主イエスは最も適切な形で、私たちに父なる神のそのご慈愛というものを伝えてくださったのであります。ここで私たちは一つの重要なことを認識しなければなりません。主イエスは律法学者やパリサイ派の人たちの批判や脅しというものに対して決して動じなかったということであります。これは実際に批判や脅しに直面したものにだけわかる大変さというものであります。私たちが真に生きるというとき、私たちが真に主イエスの弟子として生きるというとき、どうしても通らなければならない道のりというものがここにあるということであります。2章の17節、主イエスはこれを聞いて言われた。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招くためである。この言葉はよく知られている主イエスの言葉であります。意外なことですけれども、主イエスは政治的にも経済的にも宗教的にも順調で恵まれた環境に生きる人たちを特に嫌ったり排除したりしておられるのではありませんでした。信仰面におきましても、真面目に生きている人たちを評価しなかったり あるいは悪く言うようなお方ではありませんでした。それなりに有用な人たち、ある程度真面目に生きているすべての人々を、主イエスは温かい目で見守ってくださっていたのであります。それは父なる神がそのようであるように、主イエスもまた同じような広い心で私たちに向き合ってくださっているということであります。丈夫な人に医者はいらない。そのような言葉の中に、主イエスは丈夫な人もまた受け入れておられるということが言い表されています。ただ問題は、愛されることのない人たち、あるいは愛されていても恵まれない人たちのことであります。私たちの多くはそういった人たちに心を向けることがほとんどありません。自助努力が足らない、自業自得の結果である。そのように考えて、どうしても私たちはそのような人たちに心を向けないということが多くなってしまいます。もしかすると、そういった人たちは、祖父母やまた父母、先祖たちが信仰を大切にしなかったために、この神様の祝福を受けることができなかった。そのようなことがあったのかもしれません。しかし、主イエスは、たとえそうであったとしても、その先祖や両親の不信仰のゆえに、人々が不幸せであるということを放っておかれるような方ではないということであります。主イエスは、私たち一人一人が、直接主イエスに出会い、そこで御救いに預かっていくということを、主イエスは強く望んでおられたということであります。主イエスは傲慢で暴力的な人たちを決して肯定されることはありません。そのような人たちといつも対決なさいます。しかし、環境に恵まれず、弱く罪に流されやすい人たちを見捨てることもなさらず、このような人たちを励まし、また支え、信仰へと導いてくださるということであります。主イエスの私たち罪人への招きというものは、まさに愛と忍耐における戦いであるということでありました。主イエスは誠の人であると言われておりますけれども、私たちと同じように心と体を持っておいでになったということです。心も体も絶え間ない働きと戦いの中で、どんなにきつい生活を過ごされたのではないかというふうに私たちは思います。しかし、聖書を読んでおりますと、主イエスは常に父なる神にお祈りをしておられたというふうに書かれています。父なる神の御前にご自分の身を投げ出し、そして父なる神との交わりによって、その傷を癒されたのであります。祈りというものは、私たちが父なる神との交わりの中にあって、その愛の励ましを受けるというもの、それが私たちにとっての祈りの内容ということであります。主イエスは聖霊の取りなしによって、絶えずお祈りになりました。そして絶えず父なる神からの慰めと励ましを受けておられたのであります。私たちの世界の救いというものは、当時の主イエスの祈りによって始められ、また現在も続けられているのであります。罪深い私たちの中に、主イエスが持っておられた神の愛というものを見出すことはできません。私たちは罪深いものでありますから、決して神の愛というものを自分の中から生み出してくることはできません。だからこそ私たちは、主イエスのその御救いとその恵みに預かることを通して、主イエスの御跡の足を従っていくということが 今与えられているのであります。私たちの祈りもまた同じように、自分の祈りというものではなくて、主イエスの祈りに合わせるようにして、教会のため、家族のため、また隣人のためにお祈りをし続けるものでありたいと思います。主イエスはこのような約束をしてくださいました。私の名によって祈る祈りはすでに叶えられたと信じなさい。私の名によって祈る祈りはすでに叶えられたと信じなさい。この言葉の本当の意味を私たちはこの信仰生活の中で体験することができているでしょうか。私たちは自分の祈りというものが聞かれるということはほとんどないだろうというふうにどこかで考えているところがあります。けれども主イエスはそのように仰せになりませんでした。私の名によって祈る祈りは叶えられたと信じなさい、つまり必ず叶えられるというふうに仰せになったのです。それはどうしてかということです。それは主イエスの教えとその生き方というものに、私たちがたどたどしい中ではありますけれども従いながら歩んでいく、そのような私たちの祈りは必ず聞かれるというふうに主イエスは約束してくださっているということです。本当に小さな私たち一人一人ですけれども、この小さな信仰生活を続けている私たちの祈りというものが、実は神の御前に清いものであるというふうに見なされているということです。ですから私たちは決して恐れることなく、また怯んでしまうことなく、私たちの与えられている信仰と祈りというものを大切に、これを持ち続けていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる御神、今日私たちは共に礼拝堂に集められて、あなたの御言葉に預かることができましたことを感謝いたします。今主イエスは復活の主として私たちと共にいてくださることを信じ感謝をいたします。私たちの世界には悲しいことが多くあり、また私たちの人間の罪によって希望を持つことができないような状況に置かれていることもしばしばであります。けれどもその中にありましても、私たちはいつも信仰と希望と愛というものを失うことなく、あなたと復活のキリストによって励ましを受けて歩むことが許されていることを感謝いたします。どんな時にも主イエスの御名によって父なる神に祈ることを私たちが続けていくことができますように、どうかお力を与えてください。全世界で持たれていますキリストの名による教会の礼拝の上に、あなたのお守りと祝福が豊かにありますように。この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。